もしもし。
はい。
はい。テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いいたします。それではですね、まず最初に今日はどのようなご相談なのか、はい、簡単にまずは教えていただいていいですか？
3日前に、母親から、ポストに手紙が入ってまして、今いる家を出て行ってくれ、売却したいからっていうのが、まず一番困ったなってことだったんですけど。
じゃあお母様とのことということですね。
はい。
じゃあさらに詳しく教えてくださいね。今おいくつでいらっしゃるんですか？
51歳です。
51歳。ご家族は？
今は一人です。
一人。
はい。
で、そのお手紙をよこしてきたお母さんがいらっしゃって、お母さんおいくつなのかしら？
はい、74ですね。はい。
お父さんはじゃあ？
年齢は同い年です。
お母さんと一緒に住んでるのかな？
2ヶ月前に離婚して、
2ヶ月前にお母さんとお父さんは離婚されて、
はい、
はい、
私の母親と父親っていうのは私が12歳の時に離婚してます、でその後に再婚した人が今言った離婚した、なんですが、離婚理由っていうのも、父親の方が認知症になってっていうのが分かってきたので、自分だけ逃げる形で離婚届を出してしまったんです。
お母さんがね、はい、
私が1歳の時に、この母親っていうのは、お腹が空いた時にはこれを食べといてねって言って瓶に入った離乳食を1歳の子は開けられないのに、机の上にバンって置いて、これ食べといてって言って出かけてしまうような母親で、で腹を立てると私を水風呂に投げ込んだり、1歳だから洗濯なんて無理なんですけど、洗濯しといてねと言って、宣誓書なのに覚えてる印象がそれがはっきりあるんですけど、で当然乾かない状態で父親が帰ってきて乾いてない状態なので、赤ちゃんにできるわけないだろうって怒られると、それはもう子供にやっといて言ったでしょとかっていう感じで、もともと育児放棄のタイプの母親なんですけど、専業主婦で仕事をしてないので、生活ができないってことで、祖父母の家に戻る形で、
祖父母というのは、
母親の
お母さんの実の親のところってことですよね。そこへ戻って、
で、中1の時に祖父が脳卒中で倒れてしまったので、今度生活ができなくなる、この祖父の面倒を見る役割が回ってくるってなったら、私を置き去りにして、妹連れて、今の再婚してたその男の人と逃げてしまったんですけど。
そっちへ行ってしまった。じゃああなただけがおばあちゃんとおじいちゃんのところに残ったっていうことですね。
初め親子だけで住んでたんですけど、祖父が倒れたってことで、私が置き去りにされちゃったんで、祖父母がまた別の家から来て3人で住む形になったんですね。
そっかそっか。そのじゃあそのおばあちゃんおじいちゃんが逆に来てくれて3人で住むようになった、そのお家っていうのは、
今住んでるところなんです。
今住んでるところで、それがもともとお母さんと妹さんとあなたが住んでた家だってことだ。
はい。祖父母は家を何軒も所有してたので、
じゃあそのお家もおじいちゃんおばあちゃんのお家だったんですね。
そうです。で、8年前にその祖父が今度は亡くなってしまったので、
おじいちゃんが亡くなって、
その相続を母親が一人で相続したんですけど、
お母さんの兄弟はいない。
また複雑なんです
けど、また複雑。
養女がいた。
養女がいるけど、まあいずれにしてもお母さんが一人で相続をした。おばあちゃんはご存命ですよね。
8年前に祖父が亡くなった時には亡くなってるんです。
もうすでに亡くなってる。
はい。
それでお母さんが全部おばあちゃんおじいちゃんの遺産を相続したんですね。
そうなんです。その時に私自身が目撃した相続内容を見ただけで、1800万の預金の通帳と、その他に山田とかの所有してるものと、株券、家2件ですね。
株と家が2件あったぞと。
それを相続したのに、今回、お金がなくなったので出て行けと言われ、今 家は2軒あるので、うん、自分が住んでない方の家1軒、私が住んでる方を売却してお金にしたいから出ていけって言うんですけれども、うん、まずなんでこんなにお金を使ってしまったのかも疑問なんですけど、
うん、
本当に使ってしまったのか、で私としてはこの出ていかなきゃいけない状況、これからどう生きていけばいいだろうっていう悩みもあった上で、こういう母親どう接していったら、対応していったらいいのかなという、
そうですよね、
1ヶ月以内にどういう流れにするのか、あの返事をしろというふうには書いてありますけど、暴力に悩まされてきた人生なので、このやり方も暴力的というか、
まあそうだよね、
はい、
うん、でも実際問題どれぐらいお母さんと接触してるんですか？
30年40年で、葬儀とかの数回だと思います、
うんうん、
あの親子の会話っていうのは一度もないと思います、
うんうん、じゃあ最近は本当にほとんど会わずに生きてこられたわけね。
はい、
うん、要はそれでそういうスタイルが守られてきたわけね、これまではね、
はい、うん、ただ迷惑の度合いだけこれはやめてほしいっていう思いですね、
うんうん、今回特にね、
はい、
せっかくそうやってあなたが頑張ってきたのに、今度は今あなたが住んでいる家を出てけっていう言い出してるってことでしょ？
そうです、あの、うん、持ち物は母のものになったんで出ていけって言われた、そうなってしまうのかなっていうのはなんとなく予想つくんですけど、
うん、
母親が働きに出ると職場に嫌がらせ散々されて、威力業務妨害みたく電話とかも必要だったので、辞めざるを得ない状況に追い込まれてしまったので、なのでもう今私は新しく入ってくる収入っていうのもないし、
今働いてないからってことか。
そうです、出ていけと言われても出ていく先の問題もあるし、
そうね、今だかつて愛をくれた覚えもないお母さんと、
はい、
そのどう対していくかというあなたの気持ちの持ちようの問題かな。
こういうことをこれからも受け続けなきゃいけないのかっていう、うん、
そこね、
はい、
お母さんのその暴力的なやり方からどう自分を守るか、
はい、
あなた自身がどう相対したらいいかってことね、
はい、はい、
うんうんうん、今日お答えいただきますのは精神科医の和田秀樹先生です。それでは先生、はい、よろしくお願いいたします。
もしもし、
はい、
精神科医の和田秀樹です。
よろしくお願いいたします。
まあ大変ですよね。なんて言うんだろうな、児童虐待一つとってみてもね、
はいはい、
その子どもの頃の児童虐待に関しては、
はい、
世間の認知も進んできているし、社会の認知も進んできているから、
はい、
割と例えば逃げ出したり保護をしてもらったりっていうする方法がね、
はい、
やっぱり拡充されてきていますし、
はい、
それでね、
はい、
むしろあなたにお伺いしたいのはね、
はい、
お母さんから離れて、
はい、
別に一人暮らしを始めて、
はい、
その後お母さんが邪魔をしなければ、
はい、
お仕事できそうな気はしますか？何でもいいんだけど。
今までは仕事してきてたので、うん、仕事したい気もあったんですけど、うんうん、今あのとても貧困に陥ったので、うん、食事も1日1回取れるか取れないかっていう生活をしてて、うんうんうん、あと年齢も51になったので、うん、もう歯を食いしばっただけでも歯が折れちゃうとか、
なるほど、
もうかなり衰弱しちゃって2度ほど倒れちゃったとかってあるんですけど、うんうん、健康保険も今ない状態なので。
なるほど。でね、
はい、
そこで一番大事なポイントは、
はい、
やっぱり地元に福祉事務所みたいなのがあるはずなので、
はい、
まずすごい貧困状態であるということ、
はい、
それからもう今そのせいで健康状態を害していること、
はい、
その上に母親から追い出されて住む家がないこと、
はい、
それからもう一つが母親が非常に暴力を振るったり、はい、いろんな意地悪をすることとかの事情を話して、
はい、
だから
実際相談しに行った時に追い返されちゃった。
追い返されちゃった、追い返されたら追い返された証拠を作っとかないと、
はい、
でそれを市の相談所とかにこんな目に遭いましたよと、はいいうことを訴えれば、はい、ある程度対応してくれると思いますよ、
はい、
でね問題はね、
はい、
僕は 残念ながら精神科医の経験上ね、
はい、
こうやって虐待する親たち、はい、自分のことしか考えられない人って、
はい、
治んないんだよね。
もう何十年もこんな感じだったというのは分かってるので、うん、この人が変わることはないと思う、うん、
あなたの予想の通りで、
はい、
だからそれを考えたらやっぱりあなたがどうにかこうにか一人で生きる、
はい、福祉事務所に断られたっていうのもあるんですけど、うんうん、自分自身がこんな母親に本当に耐えてきて、いろんな本読んで精神的にも耐えてきて、うんうん、負けたくないので、
うん、
どんなに苦しくても働き続けてきちゃって、
うん、
働けないぐらい心折れちゃったっていうか、体を害しちゃったっていう方が強いですね、うんうんうんうん、
だから心や体が折れてしまって、
はい、
例えば私ども精神科の医者がね、
はい、
虐待の後遺症だとか、
はい、
あるいは今はもううつ状態になってしまっているっていう診断書を書けば、
はい、
逆に言えばそれで病院に入ることもできるし、で病院で体力が回復した後働けないということで生活保護っていうのは、はい、貯金もない上に、
はい、
家とかが親の名義だから、
はい、
それを受けるってことは可能だと思いますよ。
はい。
それとかこの病気が何年、はい、まあ、何年か待たないといけないんだけども、
はい、
今心の病だって話になれば精神障害者福祉手帳とかさ、そういうのはもらえるから、
はい、
具合が戻って働いて自活するのが理想なんだけど、
はい、
少なくとも親と離れて生きていける手段を、はい、せっかく日本国民に生まれたんだから、
はい、
福祉っていう手段を使って確保するというのが僕は現実的だと思うんですよ。
本当は子供の時から多分うつとか自殺願望は常にあったので、
うん、
多分精神的に病ではあったとは思うんですけど、うんうん、それを認めたくなくて、
うん、
これは自分の問題になるんだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
病気に認定されないように健常者でいたいって思いが強すぎる、う
ん、気持ちはわかるんだけど、
はい、
例えば他の病気だったとするじゃない、心の病じゃない、
はい、
そういう人が例えばじゃあ足腰が動かないとかさ、
はい、
そういう人がその病気だってことでさ、
はい、
何らかの形で福祉から給付を受けるとかっていうのは恥ずかしいことでないようにね、まあ、
はい、
心の病でね、例えば生まれつきのものであったり、
はい、
親が虐待するせいであったりしたような場合ってのはあなたに何にも責任がないわけで、だからそれを恥と思う必要はないし、
はい、
やっぱりそこでどうやって生き延びていくかっていう手段をさ考えないといけないから、だからあなたはたまたまこういう生育環境の中で心に問題が出てきてしまったわけだけども、
はい、
そこをやっぱり素直に受け入れてその中で最善を尽くすっていうような生き方を模索して、
はい、
そしてうまくすればさあなたの体力とかが回復したりさ、
はい、
あるいは心の病の主治医が当たりの人が当たったらすごく精神的にも変わってくるかもしれないからさ、
はい、
だから残りの人生もう一回こっから始めるんだっていうつもりでお母様と離れられるのがいいんじゃないかなっていうのが私の意見ですけどね。
はい、わかりました、
うん、よかった、
はい、うん、まあ、ちょっとでも本当に少し動き始めるきっかけになって、それで今あなたが動いて救いを求めるしか方法がないので頑張ってください。
はい、
しっかりね、
でも本当にこれで救われました、
はい、
ありがとうございました。
はい、それじゃあ失礼します。
失礼いたします、
はい、失礼します。